はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第331回かなということで、はい、どうも、はい、部長の山田です。
はい、どうも金下木夏アニメーションです。
はい、どうもエイクです。
はい、
あ、どうも高島です。
すごい今日無駄がないですね、はい、なんか
いや、まあ他のことをね言ってる暇ない、まあですね、まあなんかでもあれですよ、なんかやっぱなんだろうな、あの最近ビバリウムとか見たんですけど、ビバリウム、うん、なんかビバリウム見て、うん、見終わるじゃないですか、うん、ビバリウム見て、うん、劇場出ても出た瞬間に、うん、僕やっぱエヴァのこと考えてたんですよね、うん、ってぐらいにはなんかなんだろう、うん、見終わった直後は卒業したつもりだったし、なんかこう、うん、なんだろうな、好きだったよエヴァンゲリオンっていう気持ちだったんですよ、うん、僕は結構、
うん
うん、なんか割となんだろう、今は何を見てもエヴァみたいな状態になってますね、うん、なんか空を見ても、空を見ても、あ、なんか青空エヴァっぽいみたいななんかこう電車を見ても、あ、電車エヴァっぽいみたいな、そういう感じです。
まあ、卒業してからの方が学校の時って思い出しますもんね、
そうなんですよもうなんかさ、ね、あの今日もうエヴァ見てから2回クラブハウスやってて、実は、
うん、
見た直後に、まあ、見に行った友達と、まあ、なんかやばかったねっていう話を、うん、まあ、居酒屋でして、うん、で友達と別れて帰ってきてからなんかまだ足んねえなって感じで、うん、ちょっと急遽クラブハウス立ち上げて、うん、金子くんとかね、金子くんとかとエヴァの話してて、でそのね3日後ぐらいにね、中村くんとね、なんかウーバーイーツのドライバーのクラブハウスをやってたんですけど、それ終わった後も、うん、なんかまだ時間があるみたいな、ちょっとエヴァの話しないみたいな感じで、ちょっとまたクラブハウス立ち上げてエヴァの話をしていてですねもうなんかなんだろう、脳内メーカーってあったじゃないですか、なんか
はいはい、
あ
ね、なんかね多分、うん、そうマジ今俺ほぼエヴァのことしか考えてないかもしれない本当にっていう、
見る前はあんだけなんかさもういいかなみたいなこと言ってたの、
いやもういいからだし、もういいからなんだけど、もういいかなってテンションで終わってるんだけど、うん、なんかやっぱね、本当に好きだったよバカシンジみたいな感じで、好きだったよエヴァンゲリオンっていう感じなのよ、もう卒業してるんだけど、なんかこうまだエヴァのこうやっぱね好きだった気持ちがね、なんかこうあるんだよ ね、はい、っていう感じで、まあここまで言ってね、まあ、今日はだからあれですよ、新エヴァンゲリオン劇場版をやりますよ、
うん、
はい、
うん、
なので、まあ、もうちょっと無駄はなくいきますかね、はい、というわけで、あらすじって出ますか、はいはい、
調べたんですけど、はい、いいあらすじが全くありませんでした。
いや、まあ、そうですよね。
公式が、もうね、公式サイト見てくれればわかるんだけど、あらすじとかじゃないっていうね、もう。
あ、うん、いや、そう。
てか、なんかポエムみたいな感じになってるっていう。うん、
いや、そうだよね。なんかさ、ネタバレ、ネタバレって結構言われてるじゃないですか、巷で。エヴァンゲリオン今回ね。うんうん、まあ、確かになんかなんだろう、その設定とか要素単位ではネタバレってできるんだけど、決定的にネタバレできるような作りではないっすよね今回の話。
うん、
う
ん、そのなんか、
まあね、
例えば猿の惑星みたいに、地球でしたみたいなネタバレの仕方できないじゃないですか、その一個一個のなんかなんだろう、その要素を明かすことはできるけど、でもなんか、うん、結構その端的に今回の作品のネタバレをするのってすっげえ難しいのになって思いながら、まあなんかちょっとこう、うん、でもみんなネタバレに注意してるなみたいな感じで、まあ、ちょっと SNS とか見たりするんですけど、うん、まあでもあれですよね、うん、なんか劇場で見に行くと多分皆さんもらったと思うんですけど、紙渡されるじゃないですか、式壇にアスカ・ラングレーが書かれてるね、
はいはいはい、
であれなんかさ、その要は2つ折りになってる紙でさ、 まあ、裏にネタバレ現金、うん、まあ、見てから開けてくださいみたいな書いてあるわけですよね。
うん、
あ、なんだこれと思って、で見終わってからちょっと、まあ、見る前楽しみにしてて見終わってから開けたじゃないですか。
うん、
なんかネタバレかみたいな感じですよね。なんかもうあの よくわからん
なんかで、うん、あの電波文とか、なんかあの一周回って中学生が書いたノートみたいな、なんか
そうそうそうあのネブガドネザルのなんとかとか、ほら ゴルゴダプロジェクトとかさ、
マイナス宇宙と
か、マイナス宇宙とかさ、あのえこれはネタバレなのみたいな、これ見てあ何ゴルゴダプロジェクト分かっちゃったじゃねえかよみたいなやつはいねえだろっていう、ね、感じでしたけどね、うん、まあ、なことはあれですかね、まあ、さまつなことですけど、はい、じゃあまあ本編、じゃあちょっと一応じゃあちょっとじゃあ、うん、高島君ポエムの方を朗読していただいてよろしいですか。
あ、はい、いきます。これ公式サイトからですね、はい、はい、あのあらすじとかじゃなくて、まあ、イントロダクションって書いてあるんですね。はい、エヴァがついに完結する。2007年からエヴァンゲリオン新劇場版シリーズとして再起動し、ジョ・ハ・キューの3作を公開してきた。その最新作、第4部、新エヴァンゲリオン劇場版の劇場公開が決定。人の本質とは何か、人は何のために生きるのか、エヴァのテーマはいつの時代にも通じる普遍的な核を持っている。シンジ、レイ、アスカ、マリ、個性的なキャラクターたちが人造人間エヴァンゲリオンに登場し、それぞれの生き方を模索する。人と世界の再生を視野に入れた壮大な世界観と細部まで作り込まれた綿密な設定、デジタル技術を駆使した、最新映像が次々と登場し、美しいデザインと色彩、情感あふれる表現が心に刺さる。スピーディーで濃密、一度見たらやみつきになるその語り口は、興行収入、80億円超えの、大作、シン・ゴジラも記憶に新しい庵野秀明総監督による、独自の境地。その、庵野総監督がアニメーションのフィールドで創作の原点に立ち返り、新たな構想と新規によって2012年のエヴァンゲリオン新劇場版9以後封印されてきた物語の続きを語るということですね。
はい、そんな俗っぽい、ね、
あとさ、まあ、なんかエヴァンゲリオン感みたいな人によって違うと思うんですけど、なんかその、うん、いつの時代でも普遍的に通じる物語っていうところに今めちゃくちゃ違和感があって、エヴァンゲリオンって1995年から多分2021年のものすごいその時その時その瞬間の時代感と、なんかやっぱそのセットだからあり得た物語というか、なんかその、
うん、
これ、
うん、
なんだろう、20年後とか30年後になんか分かるわみたいな感覚で見れる作品じゃないと思うし、なんかなんだろう、なんかね、うんうん、さっきからね、なんかもう空を見てもエヴァみたいなこと言ってますけど、でもなんかやっぱりエヴァンゲリオンってもうなんかやっぱ正直新エヴァンゲリオン劇場版今作見た段階でもやっぱりなんかなんだろう、あ、もうちょっと前の話だなみたいな感覚も俺はしたりしたから、なんかやっぱすごいこういつの時代でも通じる普遍的な物語っていうのは、それはお前の主観だろうっていう、まあ、これあの普遍的じゃないっていうのは僕の主観なんですけど、まあ、なんかそんな風には思いましたが、まあ、なんだ、エヴァンゲリオン Q っていう作品の続編で、ね、まあ、なんかもうほぼほぼなんか人類が人類の次の次元の存在になる途中でなんかちょっと寸止めされて、なんかよくわからない塊になってるものがほぼほぼこう点在している地球の中で、なんかこうわずかにまだこう次の存在にあのなる手前で存在している、まあ人まあまあ、生き残ってる人間たちと、あとまあその完全に人間を進化させてしまおうとしているネルフおよびゼーレっていう組織と、うん、まあ、その次の存在に進化させようっていう風にしてる、まあ、要はあれですね、人間を、それぞれ個人でいるやつをもう一つの集合体にして、個人の識別ができないような一つの塊にして次の次元に進化しようっていう風にしてるゼーレおよびネルフっていう人たちと、そんなことはさせませんとして戦ってる、ギレという、ね、組織の、まあ、戦いの話ですね、
うん、
大雑把に言うとね、
なるほど、なんかさ、うん、何なんかそこですげえ思ったのがさ、
竹木さん、 ちょっとあのね、お菓子の袋が結構カサカサうるさいかもしれない。
あ、すいません。あれ、嘘。
うんうん。
あれ、あ、気をつけます。
はいはい、あ、ごめんなさい。
なんかそこで思ったのがさ、うんうん、なんかあの、何、あの、エアー真心の君への時にもさ、うんうん、あの、何、言動とかさ、ゼーレの目的って人類補完計画だったじゃん。
うんう
ん、なんか、その何、あいつら側の目的って、なんか、20うん年経った今でも変わってねえんだみたいな、なんかそこはちょっと思ったけど、
ね、まあ、話の根幹だからね、一応ね。
うん、まあまあまあ、そうだけど。なんかさ、他の部分ってさ、なんかちょっとずつさ、こう、時代とともになんか、何、俺ら日本人の集合無意識とともにさアップデートされてる感じってすんじゃん。なんかビレが出てきたりとか、シンジ君の疎外感とか、じゃあそれを持ってシンジ君はどう行動するかとかでさアップデートされてるけど、やっぱあ、なんかそっち側の大元は何、あの1997年のあの時とあんまり変わんないんだなっていうのがすげえ思った、
うんうん、なんかね、でもすごいこう、これの2個前かに竹木さんと、あ、1個前か、うん、あの四つ葉とって漫画で話したけど、
はいはいはい、
結構なんかそれに近い感じというか、なんかやっぱりこう、うん、エヴァンゲリオン始まった1995年当時にはすごいアクチュアルだった問題意識とか、なんかその、うん、みたいなもの、設定の上での問題意識みたいなものっていうのが、まあ、結構今に引き継がれてることによるちょっとこう違和感じゃないけど、あのその感じは、うん、そう、なんかだから結構割となんかなんだろう、うん、割と今日個人的にはダブルスタンダードで喋るというか、なんかこう、うん、
あ、
今の価値観でとか、今の価値観とか個人的な感覚で言うとっていうところからのエヴァのズレっていうのと、でもこれがそもそも1995年に始まったエヴァンゲリオンって話であり、そもそもやっぱ庵野秀明っていう人の、まあ、内面の世界からの脱出の話だったっていうところで の、
うん、
あの作品のジャッジっていうのは、ジャッジっていうか、まあ、そこでの見方っていうのは結構なんかダブルスタンダードみたいな感じで喋ることになるかなって結構個人的に思うんですけど、なんかやっぱそのでもエヴァンゲリオンのやっぱ前提にあるその、まあ、なんかでも今作ね、すごいこう今までのエヴァンゲリオンシリーズの本当に全部回収しに来たなっていうか、あの、うん、あらゆる設定をちゃんと喋ってくれますよ、
うん、
なんか説明台詞っぽくなるところはさめっちゃあってさ、うん、あのなんだっけ、あのあのズンダーのさ中のあの種の保存装置みたいなところでさ
あそこすごいよね、
リツコ、リツコさんがさめっちゃ説明してるんです
よ、すごいよね、
こんなに説明するこれが本来のあの 3A ブンダーの姿
なんかさあの二人ってさどう考えてもあそこでする会話って、うん、あの
カメラ意識して
る、お互いがもう知ってる話をお互いに話し合ってる、うん、あなたはあのカジ君と何々をしてとかって、いやそれを知ってるのがそれ本人だから
みたいな、うん、お互いにあの時お腹に子供がいなければね
知ってるからっていうことをお互いに、うん、すごい説明感がね、あれすごい面白かったですけど、
うん、
あ、ちなみにあれですよね、もうあれですよね、ネタバレするよっていう前提で、
そうですね、ネタバレします、うん、あのしますよ、それは
もう、ね、1週間経ってて見てないやつが悪い
んだ、そんなことはない、そんなことはないんだけど、
あ、で見ないで1週間後にこのラジオ聞いてるのはちょっとあれだ
そうですね、あの、まあ、でもこれあの、はい、アップするときにタイトルにネタバレありつけますね、
うん、ああ、うん、
つけてあげるのであれですが、でもなんかだからさ、その、うん、人類補完計画みたいなこともさ、なんかものすごいこう今まではあのなんかみんな思わせぶりにさ、なんかこうゼーレの人たちがさ、なんかほらやっぱ今の時代でいうとやっぱズーム会議してたわけじゃないですか、みんな集まってさ、あのズーム会議してる時にさ、あのまあなんかちょっとこうボソボソっとなんかこう匂わせるぐらいでは言ってたけどさ、まあなんか今回すごいこう分かりやすく、そのそもそもどういう計画だったかっていうのやっぱ一から話してくれるというかさ、やっぱね、うん、なんかやっぱすごい思ったけど、うん、人類補完計画の話ってすごい、あ、漫画版のナウシカのやっぱ影響だったんだなみたいな、やっぱめっちゃ思って、
うん、
まあ、なんかその、ね、人類っていうもの自体がやっぱこうある種行き詰まりを感じた時に、やっぱ次の次元に自ら人類自らの上で進化しなきゃいけないみたいなさことをこうやろうとしてる計画っていうのは、漫画版のねナウシカの、そのナウシカが倒す側の存在として、そのもう要はナウシカってやっぱね、その人間がもうちょっとこれ人間である以上お互いに殺しちゃったりとかしちゃうから、もう次の人間に存在になるしかいけない って言ってこう、うん、強制的に人間を進化させるみたいなことでさ、
うん、
なんかアキラとかも割とそういうことでしたよね。なんかあの割と、うんうん、あの漫画のアキラとかもなんかやってることって結構そういうことだったと思うんですけど、うんまあ、なんかでもこう話戻るけど、うん、その人間が次の段階に進化しなきゃいけないみたいなさ、そのもう人類がある種行き詰まりを感じてて、うん、なんか次の存在にこう、うん、自らの手で進化しなきゃいけないみたいな感覚自体がなんかでもものすごいやっぱちょっと昔っていうかやっぱ90年代ぐらいまでのなんかその作品のリアリティだなっていう感じが、うん、そうなんかやっぱ思ったりとかは、うんしててまあ、なんかさっき武井さんが言ったことにも、ね、ちょっとつながるんですけど、うん、なんてこともちょっと思ったりとかはしましたが、うん、とかなんかとかってねボソボソ言ってると多分僕たちの話をちょっとしちゃいそうなので先にね、ちょっとメールを今回送っていろいろ来てますので、はい、読んでいきたいかなと思います。はい、結構やっぱみんな、ね、前の花束みたいな興行した回と同じく、
うん、
長いですねメールが
通称黒いメールが、
ね、えコラムかっていう、ね、感じで来てますけど、はい、じゃあちょっと読んでいきますね。まず、ラジオネーム、はい、サハルさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、タイトルが、新エヴァンゲリオン劇場版ということで、はい、新エヴァンゲリオン劇場版の感想を送らせていただきます。かなりの長文多文となりますがご了承ください。3月8日の公開日は仕事終わりにレイトショーを予約しトイレ防止のために徹底した水分制限とトイレに行き絞り出す水分抜きを課しこれが功を奏してトイレ退出しなくて済みました。なんかボクサーみたいなボクサーみたいな感じになってますね。2
時間半でそこまでする必要ある？
そうい
つも思うんだけど、
なんかさなんか今回エヴァ2時間半つってさなんか結構みんな長い、うん、トイレがとかってさ言ってるんだけどさ、うんなんかこと映画見に行く人からするとさ、まあ、2時間半ってちょっとボリュームある作品だなとは思うけどさ、うん、なんか、うん、あの上限が違うじゃないですか、うん、そもそもの、
うんうん、
やっぱクーリンチェとかさなんだアンダーグラウンドとかさ、まあ、あとなんだろう、うんまあ、そこまでいかなくてもやっぱほらきっとうまくいくとかさ、
うん、
それぐらいでもなんか3時間とか4時間の映画が割とあることを知ってるからなんか2時間半の映画ってなんかね、うん、なんかみんなトイレがトイレがって言ってるけど、
うん、
なんかね、うん、
いやまあことエヴァに至ってはなんかその初見ではなんか1回も見逃したくないっていうやっぱ意識
が、まあね、確かにね、
だと思うけどね、うんうん、
なるほどなるほど、はい、
なんかハリウッド映画とかあったらむしろ標準最近だったら標準的な上映時間じゃねえかみた
いな、まあ確かにね、
うんはいまあ、っていう、まあ、僕らのすいません難癖でしたが、はい感想ですがこれまで2回鑑賞してしばらく日が経つのにいまだに文章としてちゃんとまとめることができないため、印象深かった点を、前半、過去第三村後半、ブンダーラストの3つに分け箇条書きという形で書かせていただきます。で米印で冒頭の公開されている部分についてはマリ役の坂本真綾がめっちゃ楽しそうに声を当てている姿を想像してすごくドキドキしましたということですね。はい
うん
そうでも俺さあの冒頭のさもう俺結構、うん、まあ俺9の時からも思ってたんだけどあれなんかこう作戦中にずっとマリが歌ってるじゃないですか、
うん
うん、
あれめっちゃイライラすんだよね
なんか夏メロとかずっと歌ってる
こうなんかこう時間なくてさなんかこうものすごいこうハッキングっていうかなんかデートの書き換えみたいなのをさもうなんかやらなきゃいけない、うん、しかもこう予定時間より180秒短いですみたいな感じでできませんとかさ言ってなんか結構みんな頑張ってさキーボードカタカタしてる時にさなんか後ろで歌
いやでも
いや
マリはあれ何あのエンジニアっていうかさ自分のフィジカルが一番さあの作戦に重要な人だから歌って士気を高めることが彼女にとって一番パフォーマンスを良くすることだから
でもさ
それは仕方ない
マリのパフォーマンスはそうかもしれないけどさあの子もこう何あの、うん、あそこのマヤさん
歌を聞かせられる
マヤさん軍団からしたらさ俺なんだろう要はなんだろうな俺あそこまでこう切羽詰まった状況なかなかね例えばこう受験会場でね多分歌ってるやつがいるぐらいなことだと思うんですよ、うん、それ、まあまあまあ、結構あのなんだろう俺だったらねちゃんとやめてって言うと思うよごめんあのどうしても歌わなきゃ無理なんだったら歌ってもいいけどちょっとできたらやめてってちゃんと言うと思いますけどね僕はね、はい、
それ言われたらめっちゃシュートするな俺 俺がエヴァパイロットだったら、うん、あごめん
俺
楽しいかと思って
俺武木さんがエヴァパイロだったらもう絶対いいわそれもうなんかあのもうやめてっていうちゃんともう武木さんやめてって
あのしじゃあ通信切っとけっていう
はい、すみません読みますね、はい前半過去第三村で箇条書きで一個ずつ書いてますが当時健介光の3人を見た瞬間に落雷、お前ら生きとったんか9から約9年歯から約12年越しの同窓会ができると歓喜しました、はい、で2個目、テレビシリーズを含めても中高年のおばちゃんキャラってリツコさんのお母さん以外全くいなかったようなそんなわけで、綾波&おばちゃんという今までなかった組み合わせは見事な化学反応を起こしました、カジさんを除けば、エヴァのキャラは農業と縁がなさげなのに綾波が腕カバーをつけて田植えをやってる姿に度肝を抜かれました、はい、で3つ目C の人々と触れ合い綾波が育てられていく姿には本当に感動そして院長かっこ光がある意味綾波のお母さんになっていろいろと教えられるんですよよく考えたらネルフの連中かっこ特にあのジジイ2人はインテリだけど人生経験が足りなそうなのであいつらだけじゃ無理だったんだと、うん、で4つ目、前半の第三村パートだけで3時間は見たかった、そしてエヴァ版の牧場物語が僕の夏休みを作ってほしいあったら買うそれは同人誌を書いてくださいはい5つ目、はい、アスカがケンスケをケンケンと呼んだ瞬間えお前ら知らない間にそんな関係にと複雑な心境、そういえば高校生の頃に本屋で立ち読みしたいわゆる薄い本過去エロ同人誌にはアスカ×ケンスケの組み合わせが散見したのであの薄い本が司会文書だったんだはいそうですかはい
なるほど
で6つ目、ペンペンが生きてたというか繁殖してたやばい日本の湖に外来種が繁殖してるってことねてかペンペンやばくないですか？
そういうことなのあれ。あれペンペンと別に違う個体でしょ？
あ、そうそうそうそう。
うん。
普通になんとかペンギンの、ね、ってこと。
うん。イワトビペンギンだか、ね、ジェンツーペンギンだかなんか。
だってペンペン一匹だけじゃ繁殖はできないよね、さすがにね。
そう。
そうね。
はい。じゃあ次いきますね。自分を責めて塞ぎ込むシンジ君に対して綾波のみんな碇君のことが好きだからじゃないの、仲良くなるおまじないは誰でもなくと、はい次いきますね。美里さんと梶さんの子供が少し美里さんになったというか梶さんはどうやってニアサードインパクトを止めたんだそうなんですよね。
ああのさニアサードについてってさ、はい、本編で回想でしか描かれない
はいはいはい、
うん
あれちょっと何勉強不足なのもあるんですけどさニアサードが一体何だったのかっていうのさ何ニアサード止めるってお前どうやったんねっていうのが
俺思ったけどこれ多分この後ディズニーがエヴァンゲリオン買って、うん、
あーローグワン
これローグワンやると思うよエヴァンゲリオンでローグワンでできるかしらいくつかあるのよまずあの美里さんのお父さんが、うん、ラストでだからあれですよあの美里さんをカプセルに入れるところで終わるローグワンねとあと、うん、今のところできるのがだからそのシンジ君が歯で、ニアサードインパクトを起こした後の人々の話、うん、でそれは多分あれです本当にローグワンっぽい話になりますよね要はだからあの、うん、ネルフからさあの美里さんたちがさ、うん、その別の組織を立ててさ、うん、その要はブンダーを奪うまでの話、
うん
うん、
なんかやっぱゲリラ戦みたいなのがやっぱもう一個これ作れますよね、うん、だから2本か少なくとも2本スピンオフはこれ作れますね今エヴァンゲリオンねこれね
ますよね
ディズニーが買い取った
しかも割と何精神世界じゃない話です
ね、うん、これ
あれだなんか今作の新エヴァのさなんかそのニアサードの回想シーンでさ、はいはい、なんかその俺なんかてっきりニアサードってあの歯の最後のさあのブワーってなってる状態の、うんはいはい、なんか5分とか30分の範囲でなんかこう梶さんが収束させたのかと思ったけどさ、うん、多分あれなんかさ何日間かあのゴーってなってるのが合ってる、うん、合った状態で誰か止めなきゃって梶さん言った感じだったよね工作見た限り、
うん、でなんかさうん、なんかこういうねなんか細かい設定みたいなことでここはこうだったんじゃないかみたいないわゆるエヴァ考察みたいなことは今回あんましたくないんですけどまあ多分するんですが、うん、あの Q をね見返した時にね Q のほらこう綾波化する途中でさ止まってるリリースがさ、
うん
うん、あの地下にあったと思うんだけどあれの横にヘリコプター1台墜落してたのよね、
うん、
なんか墜落してたのよ 見返した時ねなんかだからこうなんだろう梶さんヘリで特攻したんじゃないみたいな
あ
でもなんかなんだろうな ヘリ特攻ぐらいで止められるのかっていうのもちょっと思うんだけどね。なんか今までのあれからするとね。
そうそうそう。確かに。
ではあるんですけど、そうそうそう。っていうのは、ありましたが、すいません、サハルさんのメールの途中でしたね。はい、はいはい、ちょっと待ってくださいね。長いからね、いや、嬉しいんですけどね、送っていただいたら、長いからねとか、なんだ今の言い方、ほんとひどいな。はい、綾波が消える直前に言った、稲刈りやってみたかった、ツバメもっと抱っこしたかった、好きな人ともっと一緒にいたかった、あのセリフは完結編である本作を語ることが叶わなかった方々の言葉を、代弁しているように感じ、胸が詰まる思いになりました。だからあれですね、つむらや幸吉の衣装みたいですよね、なんかね。ね、
どんな衣装なんですか？
あれですよ、なんか、ぬか漬けおいしゅうございました。なんだっけ、冷麦おいしゅうございましたみたいな、こう、まるまるおいしゅうございましたって、こう、全部ずっと書いてある衣装なんですけど、なんとなく、こう、つむらや幸吉イズムを感じるね、あれでしたけどね。はい。すいません、どうでもいいことですね。はい。で、次、後半、ブンダーと書いてますが、はい。シンジ君とサクラの開口シーンで、これはシンジ君とサクラがくっつく展開じゃね、伸びたかけるジャイコパターンだと予想したんですが、てんてんてんてんてん。ほう。で次、結局エヴァ級から登場した新キャラの名前を最後まで覚えられず、ピンクの髪の人と大塚明夫しか印象に残らなかった。うん、なんかのアンジェリーナ・ジョリーみたいな人もいたじゃないですか。
うん。
あ、大原沙耶がこうやってる人。
やっぱり
中間握ってる人ね。
うん。あとバキみたいな顔の人。
バキ？そんなやついた？
うん、なんかね、下からのアングルがめっちゃバキに似てる人いるじゃん。男の人で。
バキってか。
完全に板垣圭介作画の人。
どっちかというと、列海王、ってか、バキかは、まあ、いましたね、なんかね、一人ね。はい、はい、
うん。
はい。はい。ビレのクルーがまずそうな食事を取るシーンで、サラダが一品つけられてたので、あれって第三村で取れたやつかなみたいな。あ、そうなんじゃないですか。はい。マリがアスカにイチャつくシーンは、イチャつき声を出している坂本真綾の姿を想像してしまい、ドキドキ。あと、マリがアスカの髪を切るシーンはめちゃくちゃ好き。はい。マリがシンジ君は誰だとやるシーンで、地の大きないい女のセリフを、もうさ、こういうのいいだろ、もう。のセリフを声で出している坂本真綾の姿を想像してしまい、ドキドキ。もうね、今日ね、時間ないからね、なんかね、こういうのええねん。まあ、ありがとうございます。はい。新2号機と海8号機が大群のマーク07、骸骨を移送するシーンは、欲を言えば稲妻ダブルキックにしてほしかった、トップを狙いつかまえてたかの、そうね、まあ、思いますけど、はい。結局シリーズを通してぶっ壊される山2号機。はい。冬月が発したイスカリオテのマリアが、イシカリオテのマリアに聞こえてしまい、へえ、マリの本名ってそれなんだ。イシカリって石を狩るね。イシカリオテのマリアだから、オテのが名前かと解釈してみた。はい。人を捨てた言動が、リツコに撃たれて、飛び散った脳みそを自分の頭に、戻してるシーンを見て、人を捨てた脳みそは欲しいんかいなと突っ込み。てか、結構今回さ、ちょっと、笑うシーン多かったっすよね。僕結構ここ笑ったんですよね。脳みそ拾って戻すシーン。
てか、脳みそ拾ってからのさ、一連のさ、何なんだ、ヒロドラシーンあるじゃない、うん、はい、いかんといてくださいとかさ、なんか10分ぐらい続くところはさ、なんか、やってらっていうさ、感じになる
よ。なんかだからさ、関西弁だから。
ここ、そう、ここ空気あんのかみたいな。
結構、今回、言動が危ういというかさ、なんか、いや、もちろんね、なんかやっぱ、今回、今までの作品の中で一番、碇玄斗ってキャラクターが雄弁だった作品だと思うし、まあなんかやっぱなんか改めて、碇玄斗の話でもあったんだなってこととか、なんかすごいやっぱ、いろいろ思ったりするんですけど、まあ、なんかね、こう、まあなんか Q の時からね、あ、なんかこいつサイクロプスみたいな顔してんなって思ってたんですよ、サングラスかけてね。サングラスみたいな顔してんなって思ってたらさ、目からついにビーム出したからさ、お前もサイクロプスじゃねえか
って。マジでサイクロプスだった。
ちょっとね、そうとかね、やっぱ脳みそ拾って戻すとかさ、脳みそってそういうことだっけみたいなさ、なんかそう拾って戻したから大丈夫みたいなさ、なんかそういうことではないんじゃないかみたいなね。
そう、なんか急速に人やめすぎるって言うんで、ちょっとね。
そう、なんかさ、こう深刻っていうか、すごい割と真面目なトーンでさ、やっぱ自分の苦しみみたいなことを独白するキャラクターがさ、なんかこう、脳みそ自分の頭に戻すとかさ、なんかちょっとこう、さ、すごい面白いなって思っちゃったんですけどね。はい。
しかもさ、脳みそ戻した後に普通にこう顔貫通してるじゃん、なんか穴開いて。
はいはい。
だから、どこに何戻した
のみ
た
いな。あれ元からってことでしょ。ああ、そうか。
あれ、そのまま、で、 出ちゃうよね、あれ、目からね。そう、ビームと一緒に出ちゃうよね、ノブスね。
どういう状態って思うんで。
まあ、人を捨てたってことなんでしょう。はい、次、ゼロに限りなく近い数字、すなわち無限、無限ってゼロに近いの。まあ、ここね、なんかやっぱ、
あれね、なんか、
シンクロ率無限大ですっていう、すごい、やっぱ結構後半さ、やっぱなんかなんだろう、うん、こう、作品がかなりその希望っていう方向に向いてくからっていうのもあると思うんだけどさ、やっぱこう割とよく言えば希望だけど、なんか大雑把に言っちゃうと割と気合みたいな感じになってくからさ、
なんかこうなんかバカっぽくなってくるんだよ、ちょっと
バカっぽくなってくるんですよね。シンクロ率無限大とかはさ、そう、
そう、なんかね、ジュークの歌詞みたいな、
もうはいはいって感じだよね。
なんかそんなテンションだったっけ、この漫画とかアニメってやつ、
シンクロ率無限大ですみたいなさ、なんかもうすごい、なんかやっぱこう今回のエヴァンゲリオンってなんか全体的に戦闘シーンもね、なんかちょっとこう、うん、出玉感というか、なんかうん、スクリーンの下からなんかこう銀の玉がさ、こう確変を起こしてこう落ちまくってる感じってすごいしたと思うんですけど、なんかやっぱこうシンクロ率無限大ですね、なんかすごく出玉演出される感じっていうか、なんかやっぱこうスクリーンの下にこうジャラジャラジャラジャラっていうこう、ね、こう感じがしました。
現代ってね、
あ、999ね、
なんかね、こうエヴァファンの結婚式の時のなんかシンクロ率無限大ですこの夫婦はみたいな、なんかうめえかそれって思うんだよやっぱ。
はい、で次いきますね。シンジ君とゲンドウのエクストリーム親子喧嘩でクスクスと笑いが、途中から、着ぐるみを着た、実写が差し込まれるじゃないかと思ってましたと。はいはい。マヤさんのこれだから若い男はってそういう意味だったんか、今までパワハラババアとか言ってしまい申し訳ありませんでした。はいはい。
いや、
はい、いや、
どっこいどっこい
どっこいどっこいでしょ。
結構
あれ、結構俺唯一あれ、今作あの2回出てくるこれだから若い男、今作で唯一嫌だったの。
いや、なんかさ、こう、まあ、あれだよね、なんかこうさ、ゼーレっていうさ、まあ、ゼーレってネルフっていうさ、パワハラ、セクハラ、モラハラ体質、しかもこう隠蔽体質のさ、めちゃくちゃブラックな会社からさ、こう脱出して立ち上げたベンチャー企業が、なんか結果としてなんかすごい名誉男性っぽい感じになってるっていうかさ、美里さんと律子さんとこうなんかマヤさんとか結構なんかちょっと名誉男性っぽい感じがちょっとしたりとかしてね、なんかそこは結構 しんどいっつうかね、部分はちょっと感じたりもしたところはあるんですけど、はい、まあ、それはそれとして、はい、美里さんの分打特攻に号泣だって、シンジ君と自分の息子の2人が写ってる写真と一緒にって卑怯だよ、インディペンデンスデーのラッセルじゃん、はい、
ああね、いいっすよ、
でラスト、な、玄道は最初から自分こういう人間でと説明してたらそんなに人間関係こじれなかったじゃん、そして急にぶらり途中下車しても大丈夫かと、はいはい、カオル君をも求罪する、ガイウスの槍がすごすぎる、そして、仲良くなるおまじないの破壊力たるや、はい、渚薫って結局なんだったんだ、カジさんの、渚とは海鳥口の狭間って、それは渚の説明じゃねえか、カオルの説明をしてくれと、はい、アスカを求罪するのが、旧劇場版ラストシーンだった、気持ち悪いから23年ぶりの回収に号泣、そしてエヴァの呪縛から解放されたら、
ここいいっすね、やっぱ、
されたら程よくムチムチボディ化してるアスカ、戻った先のケンスケのリアクションが気になる、はい、レイの持ってたツバメ人形がめちゃくちゃ怖い、川にツバメってデカデカと名前が書いてるのがさらに怖い、どうやって作ったんだ、はい、成仏過去消滅すればで、あれ量産型5号機はと思ったが、あれは旧劇場版だった、はい、もうなんかこのさ、自分のメモみたいなのをさ、自分の見た後のメモみたいなのをさ、これ
別に感想でもなんでもないですけど、
そうなんだよこれさ、メモだよこれは、ありがとうございます、はい、水に濡れた姿がめちゃくちゃ様になってるので、さらに魔女子になりました。はい。大人になったシンジ君が急にエロエロボイスに声変わりしてて、わ、こいつは父親見てこんな泣かすぞと驚きました。エンドローを見たら納得しましたが、正直なところ最後までエヴァンゲリオンの大功労者である尾形めぐみさんで通してほしかったです。はい。シンジ&マリというカップリングは完全に予想外も、精神的には40代後半で、お母さんに年が近い熟女のマリは優柔不断のシンジ君にぴったりかも。はい。などなど上げるときりがないので、そろそろ控えますが、全然控えてない、やっぱね、ありがとうございます。はい。とにかく四半世紀の間、我々ファンを、魅了してくれたエヴァの関係者の皆さんに心の底からありがとうと伝えたいです。ハルということで、ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次いきますね。
次の方い
きます。はい。はい。もうなんか、 みんなこの感じよ。みんなこの感じよ。みんなこの感じよって言って、多分俺らも喋り出したらこの感じになるのかもしれないですけど。
そうね。
はい。じゃあ行きます。ラジオネームソース太郎さんからです。
ありがとうございます。
肉汁の皆さん、こんにちは。新エヴァのお便り募集を見たのでメールします。新エヴァですが、とても楽しみましたし、語りたいことがとても多い映画でしたが、そんなことよりも見逃せない点が1点あったので、映画とは直接関係ないですが、そのお話を。はい。
うん。
いきなりラストシーンの話ですと。私は今東京を離れ実家がある山口県に住んでいるのですが、最後に出てくる、宇部新川、宇部新川駅、宇部新川駅、道は近所はないかと宇部新川駅という文字が出てきたところで大興奮しました。そして、映画でその駅を見た瞬間、数年前の記憶が蘇ってきました。あれ、俺数年前に宇部新川駅で撮影している庵野さんご一行を見かけたよなと。おお、確か庵野いた的なツイートをした記憶があったので、ツイートを遡ると、友達だけでやり取りしている鍵垢の方にツイートを発見。2018年9月26日17時、確かに俺は宇部新川で撮影している庵野さんを見たんだと、ここでさらに大興奮。それからというものを、エヴァを見た友達にこのツイートを見せて回るという、花束みたいな恋をした、で Google マップに映った自分の姿を見せて回る砂まさきのようになっております。あー、でね、あの見せた友達にご飯を奢ってあげるっていうね感じですね。エヴァが公開されて1週間、普段は閑散としている宇部新川駅は、あ、やっぱそうなんだ、写真を撮りに来る人が増え、これが政治巡礼というやつかとびっくりしております。ついでに僕あれですよ、高校卒業した春にもう僕は宇部新川駅に政治巡礼しに行ってますからね。
これは式日の
でしょ。式日のですね。でもなんか今思うと、要は東海道線、JR 東海道線をまあ遡っていくんですけど、まあ、箱根で一応エヴァの聖地巡礼した後に山口県の宇部市に行ってるんで、まあ、なんか一番ね、なんか庵野秀明監督みたいになってた時期なので、そうでしたね。まあ、僕も聖地巡礼にもうみんなより7年ぐらい先取って行ってましたけどね。宇部新川駅。はい。
なるほどね。ここでにわかとガチアンのファン
そう。でもね、なんか、こう、式日って、まあ、後でちょっと話しますけど、久しぶりに、その、うん、まあ、庵野監督が初めて、2作目の実写映画で、あの、庵野秀明こと岩井俊二が出てくる映画なんですけど、びっくりするぐらいエヴァンゲリオンだったわ。式日か、ちょっと後で
見たことないんじゃない、
あのアマプラで今ね見れるので、てか、なんか なんならなんだろう、まだこうさ、でも結構難しいのがさ、エヴァ新劇まだ見て、新劇場見に行ってない人にさ、その、これ見たらいいよみたいなおすすめをすることすらさ、なんかなんだろう、下手するとネタバレになりかねないっていう気分からなんかなかなかできないんですけど、俺新エヴァ見に行く前に見といたらいい作品って、俺結構だから実は Q と式日なんじゃないかっていうぐらいに、結構ね、そう、あの使徒とエヴァが出てこないエヴァンゲリオンでしたよ、式日は本当に。まあまあまあ、さあ後で話しますが、
俺も友達に聞かれた時になんかパッと見れるから大根4がいいんじゃねみたいに言ったけ
ど、それは
なんかあの全部こうガチャガチャある感じとかって、なんかやっぱ、あ、やっぱこっから変わってねえなみたいな感じとかある。
なるほど、なるほど。はい。
式日確かにちょっと見なきゃ。
そう。実質ネルフ本部の構造と同じものが出てきますからね。
ってことは、待って、ってことはさ、ソース太郎さん、あの最後の空撮に映ってる可能性もなくはないってこと？
でもあれさ、人全部、人全部あれ、アニメになってたよね。実写の空撮に、アニメで描いた人が歩いてる感じになってて、確かね。
だし、多分その撮影やってる時がさ、ガチ本番中であるかっていうのと準備中であるかとかって全然、実際に撮ってる時間って多分数分とか。
あと、ホームで撮ってるか、空撮してる日とか別の日かもしれない、
あともしかしたら式日2撮ってる可能性もありますからね。
式日2。
式日をね、だって式日もエヴァンゲリオン終わったタイミングで、旧劇場版が終わったタイミングで撮ってる映画なので、要は旧劇場版撮って、まあ、エヴァンゲリオン一段落して、もうちょっと俺ちょっとあまりにも消耗しすぎて撮れないよってなった映画監督が地元に帰るっていう話なんですけど、式日って、まあ、アニメ監督のアニメーションの監督の人がちょっともう 疲れすぎてその地元に帰るっていう話なんですけど、ね、やっぱエヴァンゲリオン一旦またこれで一区切りついたから、やっぱこれ色日2ね、岩井俊二主演ってあるかもしれないですけど、まあ、なことはないですかね。はい、はい、すいません、これが青春令かというやつかとびっくりしておりますということで、宇部新川にだからすごいやっぱ人が集まってると、うん、で新ヤバの路線のポスターがあったかと思いますが、あれも宇部新川駅なので同じ構造を取りたいファンがたくさんいるようです、うん、なるほどね、近くで商売している身としては、うん、これを機に地元の経済が活気づくといいななどと、新ヤバ特需を期待しております。おお、でもこれはあれですね、箱根方面からしたらどういう気分なんですかね、これはね。はい、制作過程や、庵野さん自身に本当にいろいろあったエヴァンゲリオンシリーズでしたが、ラストシーンが庵野さんの地元の駅で終わるというのは、とても綺麗なラストだったと思います。かつとここまでお疲れ様でしたと監督に言った映画があっただろうか、いろんな意味で忘れがたい一本になりましたということでですね。でこれちょっとね、
俺さ、あの山口県も、はい、
はいはい、あ、どうぞ。
山口県もさ、宇部新館もあんま知らないだけどさ、はいはい、あの最後さ、あの神木真嗣とさ、はいはい、マリがさ、あの駆け出していくじゃないですか、はいはい、新海誠の映画の最後みたいな、うん、はいはい、あれ行こうって、あいつはどこ行くんだろうってすげえ気になったんだ。
いやもう、
ど
こ行くじゃん、石油コンビナートじゃないですか。
コンビナート、
あの宇部新川はその大きい石油コンビナートとあとね、ちょっとねシャッター商店街になっちゃった商店街があって、なんですよ。だからで、うん、敷地って映画ではそのシャッター商店街が映ってて、ね、なんかそれを見たくて僕は結構その、うん、高校卒業した時に山口県行ったんですけど、もう僕行った時点で相当シャッター商店街になってて、一応アーケード街なんですけど、もう夜歩くと真っ暗なんですよ、お店がやってなくて、結構本当になんかライトつけないとちょっと足元見えないぐらいな暗さになる商店街で、とあと石油コンビナートがあるので、まあどっちかに行ったんじゃないでしょうかね。
コンビナート行こうっつってあんな元気に走り出した。いいね。あ、いいカップ。
生コンが回ってるよみたいな、そういう。
あいつら観光だったのかな。観光ではねえか。住んでるっぽいもんね、あの
君。にどっちかの家行ったんじゃない。
ね、どっち。
エロいな。
どっちかの家が。
めちゃくちゃエロいな。
山口県にあるのかっていうね。そのね。もうよくわかんないですけど。はい。はい、制作か、まあ、で、あとこれでメールに、その、ソース太郎さんの鍵アカの方のその実際のツイートを、あの、ピングで貼り付けてもらってるんですけど、これ読んでいいのかな、
うん、
まあ、
鍵だから、
貼り付けてるならいいですかね。
読まない方がいいか。まあ、
鍵貼り付けていただいてもありがとうございます。探そうとしても別に探せはしないわけでしょ、そのツイート。
あ、そっかそっか。
アカウント名とか読み上げなければいいんじゃん。
その、うん、リアルタイムで2018年9月26日にソース太郎さんがツイートしてたやつですが、ワイン試写会に向かいに宇部新川駅に降り立った瞬間、庵野秀明がいた。さすが地元、周りの大人たちに風景を指示して写真を撮らせてた。エヴァ新作待ってるぞと心の中で唱えた。なかなかね、熱い。
すげえ。熱い。結構すげえな。割とそれは。
あ、じゃあまあロケハンとかそれ系だったのかもしれないですね。
うん。
ああ、なるほど、なるほど。うん、はい。ということで、ソース太郎さんありがとうございました。で、次、ラジオネーム、アルファベットの方のリュウさんからですね、いただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
皆様お疲れ様です。ライトサイドリスナーのリュウです。あ、久しぶりに聞きましたね、ライトサイドリスナーってのこれね。いつ以来でしょうかというくらい久しぶりに劇場に足を運び、エヴァ見てきました。うん。
うん、
細かなことは分かりませんのでシンプルに。で、箇条書きでいくつかもらってます。はい。パリ描写の唐突さにびっくり。当時、ケンスケカムバックありがとう。制服レイ降臨からのレイの終わりがひどい。ほんわかからのバトル描写に心が追いつかない。壮大な親子喧嘩。これバキだね、じゃあね。だからやっぱね、壮大な親子喧嘩だよね、これね。親父の本音にほろり。そう。でもまあ、あれだね、なんか、でも、こう、体育会系か文系かっていうだけで、まあ、でもやっぱ父殺しっていう意味では結局エヴァンゲリオンもバキもまあ同じ話ですよね、だからね、結局ね、
うん
うん、ある意味でね、そういう意味ではね、
俺なんか、
はい、
言動パートなんてさ、もう何、あのスターウォーズのエピソード1から3と6をあんな5分くらいでやってくれたなってすげえ、
ね、
満足しちゃったけど、
いや、なんかさ、
なるほど、こうやってダース・ベイダーできて、そのダース・ベイダーを最後助けてあげるの息子か、なるほどみたいな、なんか
なんかあれなんですよ、フィルマークスってさ、 こうなんか作品を検索すると下に似たような作品みたいなのって出てくるじゃないですか、まあ、この作品に似たような作品これですみたいな、うん、まあ、なんかその中にスターウォーズ入ってて、うん、あそうねみたいな、あのしそう、そうだよね、お父さん殺す話、父殺しの話だもんねみたいなね、ちょっと思いましたが、はい、すいません、って箇条書きでもらってるのがまだ続きがあって、はい、ミサト家でのバトルは開いた口が塞がらない、はい、髪を下ろしたミサトさんに歓喜、うん、ラストは君の名は感がえぐいと、はい、以上です、新百合ヶ丘の、駅ホームより送りました、あ、ちょっと見終わった直後だったんですかね、これね、
あ、じゃあイオンシネマは新百合ヶ丘で見たんですかね。僕の聖地ですよ。
そう。僕の聖地。
じゃあそうですよ。あの僕ゲリオンだとラスト、はい、新百合ヶ丘のホームで終わります。
たけきゲリオン新たけきゲリオン劇場版のラストは、
うん、
新百合ヶ丘なんですね。うん、なるほど。
そう新百合ヶ丘。ではなんなら僕あの2009年の、公開初週の日曜日にあの好きな子とまた別の友達とあの歯を見に行ったんですよ。新百合ヶ丘の。
はいはいはい。
あの、当時、ワーダーマイカルシネマに、はいはいはい。っていうくらいの。なんかいいっすね。なんか、
はい、
リュウさん割と近くに住んでたんだ。
はい。
はい。どうも。
で、ありがとう、エヴァ。ありがとう、宇多田ヒカル。ありがとう、アンナさん。皆さんの話楽しみです。リュウということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、で、次、これラストですね。はい。
はい、意外に少ないですね。
そう、なんか、いついつがやっぱね、で、最後のメールが一番長いです。あの、
はい。
もうコーナーです、これ。ちょっと一個。もうこれ。はい。今読みますが、ラジオネーム、壮年よ大人になれ、なおかげ山ということで、おかげ山さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。本題に入る前に、3月22日月曜日、18時半
からの、ちょっと待って、僕今、文面自分で開いてみたんですけど、長っ。
これ
今の二人、今読んだ二人の文章合計したよりも多分長いです。
ちょっとあれですね。
ちょっと多少かいつまんないと無理じゃないこんな。
読みますけど、読みますけど、ちょっとね、ちょっと長いで。
いや、
わかる。わかるよ。
ね、長い文章をちゃんと読むスタイルでやってるけど、
いやだし。あ、長くなるの分かる。いや、分かるんですけどね。分かるんですけど、ちょっとさ、ちょっとあれだね。いや、あの、本当に、あの、まず前提としてメール送ってくれることめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ちょっとあれだな。甘やかしすぎだな。
ちょっと、あの、曲がりなりにもさ、音声メディアでこう読み上げるってことをちょっと、
甘やかしすぎだなこれ
と。ちょっとありがたいですけどね。
いや、まあ、本当にね、メール送ってくれるの嬉しいですし、あの、影山さんの考察すごい、あの、毎回面白かったりとか、あの、こんな作品あったんだみたいな、結構影山さんのメールから、あの、教えてもらったりとかすごいするんですけど、ちょっと甘やかしすぎたな。
ちょっと、度が過ぎちゃって、ちょっと、
甘やかしすぎたな。ちょっと、甘やかしすぎたな。まあ、今、読みますよ。
はい、お願いします。
やりますけど、はい、本題に入る前に、まあ、3月22日月曜日19時半からの NHK プロフェッショナルで庵野秀明の特集があるみたいですと、はい、新エヴァンゲリオン感想の受付期間、未定って名前で出したんですけど、その時まだちょっと日程が出せなかったんで、ね、あのとりあえずでもみんなあの感想送ってくるだろうなと思って、あまずその日付締め切り決めない状態で未定で、今回募集ですかと出しましたけど、はい、深夜番組の感想の受付期間見て、なんでみんなそんなに優しいんだよ、てんてんてんてんてん。まあ、でも、あれですね。まあ、優しくした結果がこれかという思いもちょっと今してますので。
優しくすぎた。
考えますけどね、はい。
今、言っちゃいけない言葉を思いついたけど、言いません。あの、旧劇場版のラストも。
言っちゃってる
から、言ってる。それで、言ってんだ。
言ってるよ。
いや、いいんですよ、いいんですよ、いい意味で、うん、っていうね、はい、長いことは、はい、
ザ・ライダー会にて次回やる、木曜日締め切り、はいはい、大人になるよ少年と誰かが、ささやく声がすると、共に天に向かって心のところで打ち込むおかげ山、それでは感想をお送りします。やっぱさ、ちょっと変になってるよね。で、まあ、ここから読むんですけど、まず、第1回鑑賞ということで。
ブログじゃねえんだぞ。
もうね。この時点
で、ね。いや、でも、割と、何、ツッコミがいがあるからいいっすね。
日付変わって3月5日金曜日午前0時のチケット争奪戦。もうなんかさ、見る前から書くなよ、本当に。東方シネマも109シネマ。東方シネマも109シネマもありとあらゆるところが繋がらず、動いてよ動いてよと心の中で叫びたくなる。仕事は昼からなので、噂されていた7時上映であれば間に合うと思いつつも、各サイトは繋がりつつもスケジュールが出ず焦る気持ちが募ってしまう。仕事場から最も近い劇場は移動距離を踏まえてもどうもダメであったため、比較的上映の早い第2候補のところで見ることに、普段は行かない劇場だった。本当に間に合うのだろうか、あと日曜日当日移動手段として使う自転車で家から劇場までペダルを回し、どのような終わりを迎えるのか、どのように終わりを受け止めるのか、神妙な気持ちでいた。おかしい、私はそこまでエヴァンゲリオンシリーズに関して思い入れはなかったはずだ。マンダラケというアニメや漫画、特撮グッズなどが並ぶ中古店で、絵コンテ集などを集めて、スタジオジブリの天空の城ラピュタ絵コンテ集で頭が痛くなるほど、過去アニメーション制作に携わってなかった頃に読んだため、あ、そっか、そうだね、影山さんはそっかアニメーション制作に携わってたんですね、うん、で携わってなかった頃に読んだため苦痛だっただけで、結構裏話とかあって面白いですよ、書くことしと。だったのに対してもっと娯楽性高くてラフでありながらも力強さを感じるあの絵コンテ集でいろいろ勉強したなとか思い出したり、うん、これってどっぷりハマってたんですかね、今にして思うと。でもさ、その周辺の思い出から語るなよ。
日記じゃん、もうなんか。
まあまあでも、ね、日記化しちゃうのがやっぱエヴァのいいところであり悪いところじゃないですか、やっぱ、
は
い、
あの、まあでも
俺はみたいな、うん、
まあはい、劇場に着いてから缶コーヒーを調べたり、トイレを調べて、なぜか便器や手洗い場がソーシャルディスタンスされていて、これは絶対に混むなと恐れおののく。3時間近い映画、暴行だって黙っていられないはずだ。あいにく劇場以外のトイレもソーシャルディスタンスされていて、混むこと間違いなしと不安になった。そこを、張って、仕事場まで自転車、あ、そこを立って仕事場まで自転車で行く。予定された終了時間から推定される、分でも30分ほど余裕がありそうだ。でも気になった、果たして私はこれを見た後に仕事ができるのだろうか。
知らねえよ、
はい、続きます。続きます。
はい、
はい、3月8日上映当日、もうさ、
まだ見てねえんだよ。まだ見てねえんだよ。
本当に嫌だ。本当に嫌だ。ロビーには人だかりができていて、静かなざわめきが感じられた。パンフレットは見終わってから買うのは厳しいと思い、並ぶのも列の裁きが、父として進まず。まさかポップコーン売ってるところでパンフレット売り始めた。良き臨機応変。良き臨機応変じゃねえよ、この野郎。
良き臨機応変。
上映開始前の予告編は何があったのか覚えてない。少なくとも止め蹴りがなかったのだけは覚えてる。なぜってこれは結末に関わることだけど、実写とアニメーションを合わせたものだ。想像でその2つを合わせたことに驚いている人が妙に多かったから。でもアメリカのアニメーション映画では何度か挑戦された手法であったし、今後上映するものでもあったよねと思いつつも、これだけは予告なかったなと確実に覚えている。
スペースジャムとかね、あのロジャーラビットとかね、
予告編の話はいいんじゃないですか。
あんまないよ、映画の感想で予告編のところから入る。でまだ見てないのよ、あのそんで、
はい。東方シネマで見たけど、花束みたいな恋をしたナムギ君がアフロヘアになっていて、なんか2人が気さくに話していたようなものを見た気もする。何があったあの2人、続編やるのであれば、あのファミレス、あの席で映画をイヤホンで片耳ずつで聞いてしまった2人は結ばれるという都市伝説の元を広げられるのが見てみたい。ちょっとホラー、はい、気が重い。俺も今気が重いです。
映画は良かった。
晴れ晴れとして、すがすがしい気持ちになれたし、やるじゃん、庵野監督。ウルトラマンやりたいんだね、庵野監督。もっと映像表現で挑戦したいこととか、アニメーションで試したいことあるんでしょうとか、短くまとめれば言えてしまう。なんなら二度目はものすごく笑顔で見届けていた。でも今ここで書いてしまうことが、最も自分自身の中で別れを迎えた気持ちを強く実感してしまう。重いタイプ。
これもう見終わった
って
こと
なんかね、あの、文章構成的に、あのちょいちょいちょっと未来からの視点が入ってきてるんですよ、この文章。
ああ、未来からのホットラインオマージュ。
じゃあ、
はい、きますね、はい、本編上映、これまでのエヴァンゲリオン、はい、うん、そんなに短くあっさりまとめられるのと上映時は思いました。3月21日までは配信はしてますが、 Amazon プライムではこの部分が見られて、いくつかのワードとか起きてることを見返すといいまとめではと思えたり、 はい、うん、フランスパリ争奪戦、天から吊るされるものでなぜか、遠藤博樹の短編、ハングを思い出したい。そういえば昔庵野秀明が人形劇を映画にしたストリングス愛と絆の旅路を日本語吹き替え版監督してたのを思い出し、実はこのシーンですら人形劇的手法で描かれた特撮とかにも思えてしまい、なんだかクスッとしたい、うん、むしろ特撮のそういう吊るしたいとか見えてしまった感出してるのですかね。戦いは、こと軍、こと群れと、テレビシリーズなどが大きな敵一体に対して差しで戦ったり仲間と協力して立ち向かったものに対して、今作は大量の敵を無双ゲーみたくバッタバッタと投げ倒していくのが目立った、うん、だからパチンコっぽかったんですよね。だからね、うん、これはガンダム無双だけでなくエヴァンゲリオン無双が求められる、一打ち取ったりしたい。赤いフランスが戻っていく希望を感じる幕開けだ。はい、はい、第三村もうさパート分けして書かないでよ本当に
この調子でラストまで行くともいいっす。
おそらく非常に重きを置いたパートではないだろうか。時間も結構使っている。なぜかというと、ケンケンがビデオ撮影している時に2度出てくる残り1時間55分と残り1時間21分は今作の残り時間を意味しており、この部分でもかなりの時間を費やしている。見知らぬ天井、見知らぬ子供、見知らぬ犬、見知らぬ男、当時が医者になってる、もはやこれだけで涙が出てくる。妹のさくらが医療班になったのも自分の体を治してもらったことがつながるだろうけど、それは兄の当時も見ていたのか、誰かのために役立ちたいのか、動機はいろいろあるだろうけど、空白の14年が見てみたい。住居については鑑賞時は意識してなかったが、昭和的というのをちらほら見かける。個人的にはこれに関する私個人の思いとしては、今までの住居が集合住宅マンションのような 建物から一軒家などに変わったというのかなと思えたり、でも家の内装の黒電話とかはやはり昭和感強いかもしれん。かやぶきの家でも、とかで暮らす彼らとかで、でもあってもよかったのか、それともコンクリートで建てられた家。はい、でね、はい、猫について、猫についてってね、はい、何度も出てきては画面を通り過ぎていく猫、マリの語尾とかでそれと関連付けてしまいたくなるけど、今一つここでは、ここでの猫はまだよく分からずじまい。人間が下手の方へ進むのが多い中、猫は上手の方へ進むという図になってる。ああ、
すげえな、はい、俺さ、なんか映画でさ、上手下手の概念さ語り出すって結構危険信号だと思うんだよ。
どういうことですか、
割と
どういうことですか。
いや、なんかそんなに、あの、何、人って大体さ右か左のどっちかに移動するわけじゃないから、
はいはい、
あれは何、あ、これは状況を変えるために上手から下手へ向かって、何、あ、下手から上手へ向かってるんだとか、なんか向きで言い出すと、だから潜在意識的にはあるだろうけど、はい、全部関連付け始めて、一回俺ね、その見方で見ようとしたことあるんですけど、頭おかしくなってくるんですよ、マジで。
ああ。
なんか全ての映画、あ、今主人公が急に、あの、右から左に歩いてったということは、状況は進んでいるみたいな、なんか考えて、なんか具合がめちゃくちゃ悪くなってく
る。両方とも言えるからね。
はい、どうなんでしょうね。そう、どうなんでしょうね、ちょっと思ったけど。
なんかあの、続きを見ますね。
いや、はい、短くギュッとこうまとまってる感想の中でさ、この猫についてあえて語ってくれるんだったら、なんか、あ、そうなんだってなるけど、もう、そういうのいいからってなってくるんです。ちょっと。
まあね。まあでもさ、まあ、わかるよ。情報量多い作品でしたから、それも感想喋るってなると情報量多くなるわかるんですけど、はい。
でも確かにさ、ね、猫鑑定で喋る人いないだろうからね、うん、なかなか。うん、
はい、
ちょっと興味あるよね、猫鑑定は。
はい、そっくりさんを取り囲むもの。アコガと一緒にいることで、まるでこの綾波レイとよく似たそっくりさんも、どこか生まれたての純真な子供のような存在に見えてくる。過去、一部では黒いプラグスーツを着た綾波レイとして、黒波とも呼ばれるが、過去閉じ。はい。ジョーを初めて見たとき思ったのが、名もなき人物、過去モブが、シンジ君を変えるかもしれない存在かもしれないという期待だった。でも、それらの人物は特に関与せず、この世界にもこんな人々がいて、その人々の期待や望みを受けているとなる。しかし、それは歯によってマリという新たな存在である可能性が印象付けられる。Q では、ピンク髪のくせに緑の存在、あ、緑って名前なんだよね。緑の存在によってネガティブな一面を持った存在として現れてきたと思える。シンジ君にとってこの名前のない人物たちは大きく関わってきたとはあまり思えないが、まさか新エヴァンゲリオンで綾波レイの方に向けられるとは思ってもいなかった。それにしてもプラグスーツ着て田植えってどういう頭したら思いつくのかなって真剣に思う。麦わら帽子と長靴履いたりしてるところもなんかアンバランス感ありますけど、あそこはなんかすごいですね、なんか芽生えますね。4つの挨拶は、新劇場版の新たな視点を、与え、別れとともにまた会える可能性もどこかに感じさせる。はい、2000キロカロリーのレーション、もうさ、そのコラム的にこのさ、あの 小ネタに触れるの何なのこの間にこのさ。何なんですかこれ。いくら悩んでも落ち込んでも腹は減る。そしてシンジ君は食べるレーションも。でもそれが2000キロカロリーもあって、さすがにこんなの食ったら、膵臓とか肝臓とか悲鳴を上げちゃうのではって気もする。はい。そうですか。はい。須原さくら。個人的に新劇場版を通して最も存在感を出し、最後の最後に、みそぎとなって強く残ってしまった存在に思える。旧におけるシンジの首輪のところでも外れませんよではなく、外しませんよと言ってるあたり、彼女がシンジに抱く感情の強さを思わせつつも、今作、深夜版ゲリオンを見た後で、では別の色眼鏡ができてしまい、当時見た時の気持ちや感情などをアーカイブしていればな、点々点々点々と思ったり、これはミサトさんたちへの抱いた感情にも当てはまるが、ハマるがと。彼女におけるシンジの像はおそらく当時を介して聞かされたものが大きいだろうし、ビレーのミサトやリツコたちからも聞いてたんじゃないかな。ニアサオ投手の最下で、緑のような感情を抱く人物にも遭遇しただろうし、ものすごく複雑な感情を抱いてシンジと出会ってる。ただこの須田桜に私はものすごく感情移入したり自己投影してしまっている。シンジイコールエヴァンゲリオンという作品を思えて、まあ、作品と思えて、彼がそれに乗って父と対峙しに行くことは、終わりを迎えると思えて、弾丸が、解けるって何なんですかねを打つのがこの作品を終わらせたくない自分の気持ちに重なってしまう。Q のエンディング曲の桜流しの歌詞がなんだかこのシリーズが終わった時の感じにも思えて、もう流れてくるだけでも泣いてしまう。けどあれは311の歌でしたよね。そうですね、確かに僕もそれは思います。はい。四季並が言うようにもしかしたら、神木隆之介の新次君の、四季並が言うようにもしかしたら神木隆之介新次君の女応募になってるかもしれないし、違うかもしれない。その年齢差、あの世界だとどうなってるんだろうかと思えたり。で、はい、マリについて、歯から、彼女がシンジ君を救う存在になるだろうなと思いつつも、個人的にこの人物は定元版を読まないとその背景などが読み解けない感じあった、あってそこはちょっと、力、技感があるかなと思えたり、個人的に四季の実と二人になるとこれでこの二人交尾したんだって思ったものの、別の人の感想でケンスケの方と交尾したというのも出てきて、そっちの方がありえるのかなと思えたり。ただ漫画版での良いとかへの振る舞いとか見ると、そういうのに合わせてくるのと、髪の毛のあれも回収しに来てるなと思えてしまう。それにしても彼女が今作での活躍っぷりは奇跡と言っても仕方がない。書きながらすみません、まとまることができない。本当だよ、本当だよ、まだ続くのが。
そこまで書いといて。
はい、エヴァンゲリオンなき世界でのエヴァンゲリオンなんて、ガンダムのない世界、ガンダムの出ない世界でガンダムやりたいなどと発言してた、吉井守に監督させて描いてほしい。今作品のパンフレットで前田真宏さんが昔に比べてだいぶ悪くなったなと感じられたり、原画で一番ウェリーな前田乗せてあって、結構、大変な役職を担当したんだろうなと思ったり、またラストの白い人たちが逆さまになって落ちるところは天空の城ラピュタ崩壊シーンを、連想させて、ここで前田真宏さんが原画担当したらちょっと胸が熱くなるけど真相は分かりません。そっくりさんが洗ってた株についての言及があるのか、首なし女巨人の話があるのか気になってます。感想楽しみにしてます。これとは別にお送りするビバリウムなどの感想を落ち着いてお送りできる自信があるのでご安心ください。ではではっていうね。はい、以上です。はい、
長い
長い本当に長い長い。いや、いいんですけど、
ね。絶対映画館行ってからでよかったでしょ。
本当に。はい。という感じですが、じゃあまあね。もうなんかね、僕結構始めるときテンション高かったんですけど、なんかこう、リスナーのメール読んだらなんか当てられてちょっとなんか落ち着いてきました。なんか。うん。
はい、よかったじゃん、じゃあ。
はい。だってもう、この時点で何分だ、これもう。1時間喋ってますよ。
1時間。
1時間経ってますね。
はい。というわけでございますが、じゃあまあ、改めて、皆さん、どうでした？シンガヴァンゲリオン、劇場版は。